どうも藤沢のフットボールフリークの皆様、カツオブシシカです。いや、完全に喉をやってしまいました。私すみません、ちょっとねお聞き苦しいところがあると思いますけど、皆様どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はですね、藤沢のサッカーチームエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございます。チームの情報だったり、まあ、イベント情報などを流していきたいと思っております。また、サッカー協会がね、ワールドカップ優勝を目指しておりますので、それに向けて藤沢エブリサもね、上昇していこうということで、頑張っていきたいと思っております。どうか17時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん？
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
さあ、ということで今回もエブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さんと、そして広報の穴水さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に、私の喉がこんな感じになってしまっているのでちょっとあのサポート、ね、はい、別人です。ちょっとサポートといいますかね、あの、はい、トライアングルちょっと小さめにしていただいて、パス交換いっぱいできたらなとはい、ちょっとドリブルちょっと今日あんまできないので大変なことになっちゃったんですが、 おそらくですよ、あんまちょっとこういうこと言いたくないですけど、まあ前回ねエブリサーがちょっと最近勝ち点がねちょっと恵まれてないと、
はい、
ね、いうこと でその 当日ですかね、まあエブリサーが振るわないといっても、まあサッカーのイベントはいっぱいでございますから、オリンピック、
はい、
男子日本スペイン戦、ね、よっしゃっつってこれで機嫌直しちゃおうなんて言ったら、ね、3対0対3それで おやおやってなりまして、いやまだ女子あるってと女子が待ってくれよと、女子がまだまだあるぞということで、女子も、アメリカにまさかの、ニコール・キットマンのね、ニコール・キットマンじゃないわ、デニス・ロットマンですね
デニス・ロットマンの
デニス・ロットマン
デニス・ロットマンの
ニコール・キットマン
女優さん、女優さん言っちゃいましたけどでもデニス・ロットマンの娘さんにね、あのぶち込まれまして、敗戦とね、いうことで、まあ病は気からっていうんですか
気が先に、
完全に、はい、
気を先に崩したわけですね
そうです敗戦を機にということで、こんな感じになっちゃいましたけども、ちょっとあの桜井さん面白かったですね。もうみんな話題にしてると思いますけど、
はい、
日本対スペインのあのオフサイド案件ですか、
ね、あれはすごいですね。
見たことなかったっすよね、あんなの。
そうですね、でも写真で見たらちょっとだけ出てるんですよね、
確かにねっていう感じですよね
、はい、確かにそう、まあオフサイドは、まあ、ルール上はそうかもしれんけど、
はい
はい、まあオフサイドの根本的なねところで言ったら間違うから、これはルール変更だみたいな声とかもね。
そうですね、ルール変更してほしいっすよね、うん、なんか
なんかあの僕あれなんですよ、あの、
はい、
仕事終わりの移動中に見てたんで、うん、でまあ1点先制されて、でもう充電が切れそうだったんですね、
はいはい、
で充電切れる間際に細谷選手がゴール決めて、うん、しかもスーパーゴールだったじゃないですか、
はいはい、
うおーって言ってプッて電源が消えたんですよでやばいやばいと思って、はい、あ急いでお家に帰ってあのテレビつけたら0-1ってなってて、
はいはい、
何が起こったか全く意味が分かんなくて本当に理解ができなかった。いや改めて見てもあんまり理解できなかったこれがオフサイドかみたいな、いやそんなこともあるんですねということで、まあ、いろんなサッカー情報がありましたけども、まあただね穴水さん、
はい、
我々 やっぱ藤沢のサッカー情報ですから、
うん、
まあこういった社会人だけではなく、
そうですね、
少年の部といいますか小学校中学校とね、はいはい、頑張ってるんですよね藤沢のチームは、ね、
本当先週もねちょっと情報としてお伝えしましたけれども、
はい、
藤沢の久下沼中学校のサッカー部がですね、県大会で優勝いたしまして、その後関東中学サッカー大会関東大会ですねこちらに出場をしまして、1回戦は勝利と、
はい、
そして2回戦勝てばもうそのまま全国決定というところだったんですが、残念ながら敗れてしまいまして、
あら、
ただ敗者復活戦があるので、
はいはいはい、
こちらで勝てば全国大会出場よというところで、なんと勝利を7対0という勝利をもぎ取りまして、はい、全国大会出場を決定いたしました。
すごいですよこれ全国ですから ね、
ねえ本当すごい。
ちょっと待ってください。
はいはい、
これな敗者復活ですよね。
そうです、
7-0 で勝ってんすか。
7-0 で勝ったんですよね。
こういうスコアってあるんですね、その関東大会といいますか、
まあ、ちょっと私も全部追ってはいないんですけど、もう連戦なんですよ、はい、こう地域の地区大会市の大会から、まあ、藤沢でいうと湘南地区大会があって県大会があって関東大会があって全国と、うん、これはもう本当連戦連戦でいくので、はい、やっぱり日頃の基礎体力というかですね、
はいはいはい、
走れるところは勝つというところもあって、やっぱ相手さんも試合は私見てないんですけども、やっぱりもう、はい、あのへばってるところもあるんじゃないですかね、この暑さですから。
そうですね、なんか、まあ、その中学生とか高校生もそうですけど、なんか今思えばスケジューリングすごいっすもんね。
すごいですよね。
すごいっすよね。県大会から8月2日に優勝して、うん、7日から関東大会始まってます
からですごい、
毎日試合してますから、すごいことです。
いやそれは疲れますよ、
うん、1日2試合とかもねあるんじゃないですか。
このいやありますもんね。
その敗者復活戦はその同日でしたからね、2回戦負けてその同じ日に、敗者復活戦と。
そうですね、8日
そう、はいはいはい、そうなんですよ、ですね、だから8日に2試合やってるんですよね、
はい
はい、うん、いや久下沼中学校これで全国大会出場と。
そうなんです、
すごいな
ね。
でこの大会が8月18日から23日、
はい、
これは石川県でやると。
石川県ですね、
はい、いうところですね。いやこれはぜひね、もう優勝を目指してといいますか、
うん、
まあいいプレーをねしていただければなと、悔いのないように、
うんうん、もうはい、ゲストとしてお呼びしたいとアプローチしておりますんで、はい、来ていただきましょう。
ぜひぜひ、うん、もうそれはぜひね話聞きたいですし、まあ、どういった感じでやってるのか気になりますもんね、うん、その練習。あ、ちなみにその穴見さんは久下中の試合内容とかっていうのは、まあ、今大会だけじゃないんですけど、なんかどっかで見たこととかってありますか、どこかで。
ありますよ、まあ、過去にもこの番組もしくはこの前身のロード FC にも何度も出ていただきましたし、はい、生徒さんたち、はい、実は昔もう今移動されちゃいましたが、昔のいわゆる久下中を強くしたと言われているような先生も、僕同級生の弟だったりしまして連絡も取りながらやらせてもらってて、で私の息子も久下中サッカー部だったもんで、
はいはいはい、
見に行ったこともあります。
あ、そうなんですか、
め
ちゃめちゃゆかりあるじゃないですか。
そうなんですよ、まあ、私も久下沼中学ですし、サッカー部じゃないんですけど、サッカー部ではありませんが、はい。
じゃあちょっとそのいろんな時代の久下沼中学校のまあサッカーの雰囲気といいますか、それ感じてきてるわけで、そのなんか息子さんからなんかしんどいとかやっぱ聞いたことあります？
いやそれはね大変ですよ、練習は本当に、ここまで頑張るかっていう内容をこなしてますよね、みんな生徒たち。
もうなんか走ってばっかで、もううわなんかよくね、学生の頃とかだと、
うんうんうん、
練習の献立みたいのがあるじゃないですか、まあ、僕は日大だったんですけど、
はいはい、
火曜日が月曜日がオフで、
はい、
火曜日がボール使わないフィジカルトレーニングの日だったんですよ。10キロ走ってから、
うんうんうん、
なんかアジリティ高める、あのトレーニングだったり筋トレだったりみたいな。
辛い曜日ですね。
辛い曜日、サーキット方式になってて、うん、なんかわかんないですけど、その日になるとなんかみんな風邪ひくんですよね。はい、
調子が悪いと。
調子が悪い。あと雨降れってみんな思ってましたね、火曜日は。雨降ると筋トレだけになるんで。うん、あ、やっぱそういったね、まあなんかそういう練習メニューとかもね、やっぱ鵠沼中の方々呼んでお話聞いてみたいなって、うん、
ね、本当ですね、
思っております。うん、いやこれはぜひ応援しましょう皆様で、いわゆるこの後、まあ先週もちょっとお話しましたけど、まあイベントでいうとビーチサッカーがあったりするんですよね。
うん、
8月24、25、湘南藤沢ビーチサッカー大会があります。鵠沼海岸あったりしますので、こちらもはい、エブリさんのメンバーもお手伝いに来てくれるというところですかね、桜井さん。
はい、そうですね、審判とかやると思います。
はい、うん、いやちょっとねこれはおそらく暑い日でございますので、皆さん本当にね、あの参加される方だったり、ちょっと見に行こうかなって思ってる方、ぜひぜひね、ちょっと足の裏あのすごいやられると思うんで、はい、あのぜひ厚めの靴下、そして水分補給は絶対にあの欠かさず、あと日傘とかもねもう持ってった方がいいです、もう男女問わず。はい、ちなみにあれでしたっけ、鵠沼海岸とかでトンビ いるんでしたっけ。
トンビいますね。うん、なんかこうハンバーガーとか食べようとするとやられます、
持ってかれますよね。
はい、
あの本当にあの知らない人、まあ、僕もそうだったんですけど、こんなに狙ってくるトンビいるんだっていうのはすごいびっくりしたので。
めちゃくちゃ速いですからね、目がいいし。
めちゃくちゃあのデュエル強いっすよね。
デュエル強い、かっさられますね。
はい、ダッシュ力がすごいんで、ダッシュ力すごいんで、マジであれは気をつけた方がいいので、皆さん、はい、そちらのお食事の時はちょっと気をつけていただいてという感じですね。でまた軽く言いますと、8月31日も、藤沢スポーツパーク、まあ、サンパル広場でイベントがあったりというところなので、まあ8月もイベント盛りだくさんとなっております。でまあ今回ですね、まあちょっと今桜さん4ヶ月ぐらいやってきたんですかね、
はい、ラジオ番組。そうですね、
ラジオ番組、
はい、
このね、ロードトゥーワールドカップトロフィーですよ。
はい、
でまあこちら、まあリニューアル後、まあちょっとね、いろいろやってきましたけど、今後なんかやってみたいこととか、まあこれこうだったねとかってあったりしますか、アナミスさんも。
そうですね、はい、まあ僕個人的には、
はい、
もうゲストをちょっと呼んでいけたらいいなとは思っています。
いや、いいです ね、
小学生チームということでまた始まりましたけども、
はい、
まあ、藤沢この辺りにゆかりのあるサッカー選手もいるでしょうし、いろんなチームもあると思いますんで、
はい、
ぜひちょっとその辺り来ていただいて、いろいろお話聞きたいなっていうところは個人的にはありますね。
そうですよね、うん、やっぱそのコミュニティ FM でございますから、やはりそういった藤沢にゆかりのある人を呼んでね、うん、どんどん紹介すると、やっぱ皆さんもね、その仲間内もやっぱ嬉しいですし、うん、でそういったところで藤沢のサッカー情報本当にここでしか聞けないので、
うん、
なんかそういうので盛り上げていきたいですよね。
うん、
あれ、あのミスターレッツの福田さんも藤沢、
そうなんですよね、
ですよね、
湘南工科大、
湘南工科、
うん、はいはいはい、この前ジョーさんもね解説で一緒の時にやっぱ言ってましたね、あの、うん、あんまり藤沢感を出さないみたいな。
そんなこと言ったんですか、
何があったんでしょうかね。
いや本人はそんなつもりはないと思うんですけど、みたいなフォローはしてましたけどね、ジョーさんはね、ジョーさんはそのフォローしていただきながらそういうことを言ってましたけど、そういったね、まあ、福田さんとかもねぜひ来ていただきたいですし、
うん、
ちなみに笹倉井さんはどうですか、なんかこういうのやってみたいなとか。
そうですね、やっぱり、はい、もう最近その少年団を呼んだりっていうのが始まったんで、で、まあ、あとは結構去年とかはあのいろんな人にゲストに来てもらってたんで、
うんうん、はいはい、
ちょっとやっぱりそこら辺を増やしていきたいなっていうのと、そうですね、まあ、あとはもっとエブリストップチームの明るいニュースを提供したいなと思いますけど。
何ですか、何ですか桜井さん、それは
あればいくらでもっていうところ です
。
そうですよね、確か明るいニュースがあったら ね、
そう
ですね。まあ例えば、まあそのプレイヤーのね、フィールド選手の方が、うん、なんかどっかの焼肉店ですごい なんか楽しそうに食べてましたみたいなことを言っても、
はい、
勝ってるから全然受け入れられますけど、
はい、
負けててそういうこと言ったらお前はしゃいでんじゃねえって言われますもんね。
そうっすね、
なんかなかなかね
難しいですよね。
難しいっすね。
このトップチームの勝ち負けに関わらずこうなんかこうアップテンポでいきたいなっていうのはあるんですけど
いや確かにやっぱその選手 の、はい、その人となりを知ってもらうってこと結構大事だと思うんで、はいはい、うん、まあ、サッカーわかんないよっていう人とかにやっぱ、うん、ね、なんかアプローチする場合はやっぱそういう人となりとかだったり、はいはい、まあ、そういったところだと思うので、なんか意外とねサッカー以外に変わった趣味がありますみたいなプレイヤーとかいたらやっぱ聞きたいですし、うんうんうん、そういうなんか変な人っています？変な人って言ったらおかしいか変わった方、
変な人、変な人、
癖あるなみたいな、
癖ある、そうですね、癖って
意外と皆さんさっぱりしてます？
なんか若手の高橋寛太選手とかは、
はい、うん、はいはいはい、
あの趣味が筋トレらしくて、
お
サッカーしてるか筋トレしてるかみたいな
あ、そうなんすねじゃあフィジカルめちゃめちゃ充実してるってことですよね。
そうですね。でなんかいつも嬉しそうにな
んか上半身がすごい良くなったんすよとか言って
くれるんですけど、いやでもすごいあのテクニックはあるんですよ足元の、
うんうんうんうん、
で岸選手に並ぶぐらい足元の技術はあるんですけど、
はいはい、
めちゃめちゃなんか筋トレが好きらしくて、なんか日に日に体が大きくなってるんですけど、
なんかまだまだ育ち盛りってことですか
いくつぐらいですか？これもう社会人
ではある。今
大学生。
3年。
あ、3年生で。
あ、若い。
はい、
前回 あの藤沢スポーツパークで、はい、アジリズムの体験やったんですけど、はいはい、彼はその参加メンバーの中でダントツ良かったですね。
うんうん、なんかやってるって言ってましたね。
あ、そうですか。
あのやってた？その中学の時に。
ラダーのトレーニング的な、
ああ
に普通路に、
はい、あいたんですけど、じゃあアジリズムなんか取り入れてるとか、
そう一番最初から普通路さんは取り入れて、はい、あそういうことなんですね、す
経験者、
なるほど、
なるほど、普通路さんっていうのはそのチームですか？
そうですね、ジュニアユース、中学生年代 の、
あの、はいはいはい、
この辺りで結構強い
上位ですよね、
はい、チームなんですけど、
マメドさんと普通路さんがアジリズムの結構早早期から取り入れて、
う
ん、あ
そうですね。
その2チームはねやってたんですよね、はい、うん、びっくりしました。もうダントツできてたんで、でちょうどこう頭を使うようなトレーニングだったんですよ、はい、あの体頭を使って体を動かしていくっていうところなんで、うん、初めての人はすごく混乱をするはずが
さっ
と来てたんで、
はいはい、
すごいなと思った。しかもそれ言っても何も言わなかったですかね、はい、隠してましたね彼はね、
あ
ということをね、
あれかテスト勉強の時に勉強しなかったっていう人だ
そのタイプ、
あーなるほど、俺勉強してねえわ、うわーって言いながらいい点数取るタイプの人間ですね
確かに、まあ、努力家ということでね、
うん、なるほど、まあ、そういった、まあ、プライベートのね、まあ、高橋選手とかもぜひスタジオとかね来れたら、
そうっす ね、 ね、大学生なんで、ね、なんかこれそうっすね、うん、そういう意味だと大学生とか呼んでもいいかもしれないですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです大学生、
はい、結構いるんで、
はい、
ちょっとはい考えます。この時間とかだったらいけるんじゃない、はい、
うん、ぜひぜひ
ぜひぜひ、もうそうなったら僕あのちゃんと単位取れっていうのをちゃんと言っとくので、うん、
はい
英語やれとですね、
英語やれと、英語やれと、英語やれと単位取れ、
英語やれと単位取れ、
あこれはもうあの英語やれとかに関しては、はい、まあ、ほぼあの遠藤選手もあのガンバ大阪の、
はい、
まあ、この前引退された遠藤選手もねやっぱおっしゃってたので、
うん、
もうこれはやっぱ間違いないんだなっていうところなので、うん、英語と単位は取れということをやっぱ言っていきたいと思います
単位はそうです
ね、え、そうなんですよ。でまあこういったね、まあ、振り返りもありまして、まあ、まあちょっとこの前はねいわゆる、まあ、アナミさんが結構情報隠し持ってるみたいな、
はい、
アナミさんがなんか いろんな情報、こういうのやりたいとかやれそうとか情報隠し持ってるみたいな話が、
隠し持ってる、そうでしたっけ、
はい、あったので、
はいはいはい、
まあ、できたら
あ、まあ、スポーツパークをやってるのがとかそういう話でしたね。
そうですね、はいはいはいはい、そういうイベントごとといいますかね、なので、まあ、よかったら、まあ、このロードトゥーワールドカップトロフィーから、
うんうん、
ちょっと初出しじゃないですけど、
うん、
そういうちょっと情報をね流してもらえたら嬉しいななんて思いながら、
ほう、
はい、はい、まあ、時々オフサイドになっちゃうような情報とかでもいいです。あ、
オフサイドな情報、
オフサイドいいのかな、はい、じゃあ、今言えってことですか今。
いや、そんなことないです。あ、そんなことない、今じゃないです、今じゃないです。
あ、じゃあやめときます、やめときます。
今ラインブレイクできるんですか。
ラインブレイク、
ちょっとオフサイドギリ、いや、ギリギリですよ。だから VR で見られるとかかと出ちゃってるぐらいの、はい、いいですか、そのぐらい。
じゃあダメですね。
ダメね、ダメ。やめときましょう。まあ、あの8月31日、はい、藤沢スポーツパークでちょっとビッグゲスト、あのシークレットで
ビッグゲスト、
はい、来ますので、まあ、サッカーではなくてですね、
はい、
まあ、フットボールという枠で、
フットボール、
はい、そこまでしか言わないようにしていきますが、
え、フットボール、
はい、
サッカーではなくフットボールで、
え、はい、
なんだこれ、いや、めちゃくちゃ気になるな。11人制じゃないってことなのかな。わあ、いや、これ以上なんかあれだな、喋ってくんないやつだったら出てこなかったんで、まあ、これはちょっとビッグゲストをお楽しみにというところですね。なんかあれから、先週の話からですけど、なんかちょっとこういうの情報出せるようになったとか、あ、逆にあったりします、藤沢スポーツパークでの、
あ、
こういうことやりますみたいな、ね、具体的になってきたなみたいな情報だったり、
年4回このイベントやってるんですけれども、
はい、
4回それぞれテーマがありまして、
はい、
今回はプロもしくはプロに準ずるというテーマでやる予定です、なので、まあ、J もしくは世界というかね、このプロチームを目指す我らがエブリサフジサユナイテッドからも選手に来ていただいて、いろいろ体験をしていただきますので、一緒にボールを蹴ったりするタイミングもありますから、ぜひ、サンパル広場ですね、藤沢北口サンパル広場の方に来ていただけると選手と交流ができるかなというところはありますし、その他、はい、野球でいうとですね、フューチャードリームスって独立県民球団っていうんですかの、選手はちょっと難しいと思うんですけど、チームとしてはまあ参加していただくというところと、あとはバスケットですね、藤沢ユナイテッド BC、 これはプロチームですよね、
うんうんうん、
の、方々も来ていただいて、あとベルマーレフットサルからもちょっと 1,2 名選手が来るかというところで今調整をしております。
そうなんですね、うん、
いろんなチームがですね来ていただくというところですね。
10時から16時まで開催ということ、
はい、
これホームページにもありますね、
藤沢市
の、
はい、
なんでそれ調べていただければもう見られますし、スポーツ体験、パフォーマンス、トークショー、飲食ブース、来ましたよ、飲食ブース。桜井さん、かき氷じゃないですか。
そうそうなんです。あれ、飲食ブースやるのは今回、
今回ね、実は、はい、あの、まあ、これある意味あの初出しなんですけど、いやいや、あの大した話じゃないんですけど、
はい、
あの少年団のチームに出てもらって、要は販売体験とかをねでき
つつ、
は
い
は
い、
さらにその選手たちの交流できればいいなっていう夢を描いたんですが、
はいはい、
少年団のチームってその年度で動いてる中でなかなか予算を取ったりうんぬんっていうのが現実難しいっていうところもあり、
うんうんうん、
ほとんどなんかほぼあのゼロに近いというところだったんですね、
はい、
なんでちょっと企画、失敗かっていうところではあるんですけど、そんな中エブリサのサッカースクール、正式名称なんて言うんでしたっけ、
はいはい、
エブリサのサッカースクールの、子たちが、ラムネの販売をしていた。
そうですね、
はい、
う
ん、
いや、夏場にいいじゃないですか。
ね、はい、
いや、そういうね、経験めちゃくちゃ大事ですからね、うん、本当に思います。僕は、まあ、個人事業主とやって、学校で、本当に確定申告のやり方とか、なぜ教えてくれなかったか。
確定申告。
本当に思ってるんで、で、こういった体験が、そういう気づきになるかもしれませんから。
いや、う
ん、
そうですね。
こう、ね、もう人間の、まあ、したる、ね、その経済の回し方じゃないですか、売ったり買ったりは。うんうんうん、
はい、
なんかこういう企画いいですね。ね、
それと、あ、ごめんなさい、湘南栄養管理センターという団体からですね、
はい、
オリジナルのスポーツドリンクを作る、あの、体験をできるということで、
それ合法ですか。
合法だと思いますね。おそらくは。
合法ってないですか。
はい、
なんか入れちゃいけない成分入ってるみたいな。
それはない。それはないです、
ね。さすがにないと、よかった。
さすがにない。でもなんかいいですよね、オリジナルのスポーツドリンク。私も物見てないんですけど、
はい、
なんかね、自分たちで作ってちょっと味変えたりとかできたりしたらね、
う
ん、
楽しそう。それ、う
ん、あの粉で水溶いて終わりっていうよりはね、うん、なんかいいんじゃないかなと思って、 いやいいですね、
楽しみにしてますね。
いやそれ子供たちとかね来たらだって、まあ、ドリンクバーで行ったらいろんなの混ぜて楽しむのがね子供たちじゃないですか、うんうんうんうん、それの感覚でオリジナルのねやつ作れたら楽しいです
ね。本当ですね、
はい、そコンテンツもいっぱいあるな、はい、フリースタイルフットボールのイベントもあるんですね。
そうなんです。
サーデウェーブさんですかこれ。
あ、ね、
読み方が SURDE、うん、ウェーブ
フリースタイル、
はい、だからかっこいいちょっとテクニカルな
リフティングだったりしていただきます、ね、
ですよね。
うん、
ちょっと待ってください、ブラジリアン柔術あるじゃないですか。
そうなんです。
いや我々といったらねヒクソン・グレイシーだったりとかノゲイラとかの世代ですから、
ね、
うん、こういうヒーロ
ー、はい、プロレス団体もフリーダム、
プロレスも来る、うん、めっちゃいろんなスポーツ楽しいじゃないですかこれ。
そうなんですよ。
すごい。スポーツ体験ってこの蹴れるところとかをその時に作るってことですよね。
そうです、オリジナルのケージを作ってまして、
はい、
その時、限りでサンパール広場、まあ、藤沢北口の芝生広場の一部がケージで囲われて、その中で球技が好きなようにできるという。
1日で終わるのもったいなくないですか。
もったいないんですよ、
ケージまでやったら。
うん、3月、来年の3月、年に1回だけ2日やる時がありますので、
はいはいはい、
その時もまたいろんなコンテンツが来るよと。
なるほどですね。いやこれはね誰でも気軽に当日参加ということになってるので、これ雨天時も地下広場にて縮小開催となってて、雨天でもやる。
そうなんですよ、
たくましい。
なかなかないですよね、
普通中止ですよ。
普通中止ですよね、これができちゃうんですよ。で地下でも、
地下でも行けちゃう、
まあ、縮小開催なんですけどね、
でもなんかそういう体験会とかね、うんまあ、少しはできるということで、あ、インスタグラムも展開してるんですね。
はい、ぜひご覧ください。
すごい、藤沢スポーツパークのインスタグラムって感じですか。
はい、そうです。
まあそこでね会場の情報だったりとか、でも過去のまあ写真とかね、うん、動画とかそういうのが見れたりするって感じですよね、
うんうん、そうですね、
なんでこういった皆さん SNS もね皆さん展開しておりますので、そちらもぜひぜひチェックお願いいたします。まあ、動きやすい服装でお越しくださいというお話もありますので、はい、こちらも楽しみに、しましょう。さあということでね、今日は以上になります。桜井さん、穴見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。は
い、ということでまた次回の放送でお会いいたしましょう。かつおぶし石川でした。また来週、さようなら。